ダリオスは全国に認知を持つ120人の大将を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの一人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことによって王が損害を受けないようにした。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。そこでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも死の穴に投げ込まれること。王よ、今その禁令を制定し変更されることのないようにその文書に署名し、取り消すことのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令を文書に署名した。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。するとこの者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。そこで彼らは王の前に進み出て王の禁令について言った。王よ、今から30日間あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者では誰でも死の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えて言った。取り消しのできないメディアとペルシャの律法の法律のようにこのことは確かである。そこで彼らは王に告げて言った。ユダからの捕虜の一人ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令等を無視して日に3度祈願を捧げています。このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまで彼を助けようと努めた。この時あの者たちは申し合わせて王のもとに来ていった。王よ、王が選定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないというのがメディアやペルシャの法律であることをご承知ください。そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され死の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴人たちの印でそれを封印し、ダニエルについて処置が加えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も夜も催さなかった。王は夜明けに日が輝き出すとすぐ死の穴へ急いで行った。その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを死から救うことができたか。するとダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私は神の御使いを送り死の口を塞いでくださったので、死は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。
まあ、今日は引き続いてダニエルについて少し一緒に考えてみたいと思います。このダニエルとは本当に模範的な証人だったと言えます。まあ、この世の一番必要としているのはイエス様を証しする人々ではないでしょうか。今チェロ兄弟は言われたように、イチマ・シンタロ兄弟は本当に 慰められて、主の御手の中で守られていることを確信することができるから、まあ、あらゆる心配と不安から解放されているのです。まあ、今朝奥様である横島前から電話があって、今度の10月と11月の家庭集会早く決めてくださいと言われたんです。ね、ご主人はいつ退院できるかわからないけど、やっぱり家庭集会続けてもらいたい。やっぱり兄弟姉妹との交われは必要であり、まだ救われていない人々はやっぱり主の身元に導かれるべきであると、姉妹は確信しているから、まあ、早くやってもらいたいという電話だったのです。信ずる者は主の側に立つと、周りの人々は必ずどうしてなのでしょうかと思うようになり、心を開けます。日曜日、片桐啓司の隣に住んでるお母さんも、まあ、イエス様を信じ受け入れたのです。まあ、三田出身の人ですから、非常に、まあ、感謝すべきことだと思います。結局片桐啓司は、まあ、主に頼ってるから、心配から解放されてるから、やっぱりどういうもんかと誰でももちろん考えざるを得ないなのではないでしょうか。それから同じく日曜日で、飛び松兄弟の勤めている病院の、まあ、別のお医者さんの奥さんも、まあ、信じます、イエス様を受け入れますという態度を取ったのです。どうしてであるかと言いますと、まあ、飛び松啓司は、まあ、九州から来られてから小諸の病院で、まあ、歓迎会らしいものがあったんですね。その時姉妹ははっきり、私たちはイエス様のものです、イエス様を証しするために来たのですと。それはやっぱりあの別のお医者さんの奥様は結局、まあ、ちょっと考えられないことだったんです。彼女はまあ10年間どこかの、まあ、カズリ教会行ってるんですけど、救いとは何だろうかさっぱり分からなかったし、まあ、単なる形式的なこのことに過ぎないし、全然しようがないし、喜びがないし、部屋がないと言われてけど、富松作子姉妹のちょっとだけの証を聞いて、やっぱり心を開いて、やっぱり今から富松啓司と一緒に主に従いたいと言われたのです。まあ、このダニエルという人も全く同じような人だったのです。彼は大体2600年前に生きた人で、本当に主の側に立つ人だったのです。結局私は誠の神に仕えていると彼はどこへ行っても証ししたのです。結局主は私のものです。先週軽沢義文兄弟は、まあ、一足先に天国に召されました。義文兄弟の一番好きな箇所とは詩編の23編だったそうです。主は私の牧者です、私には乏しいことがない、私は満たされています、心配から解放されています、安心して死に向かうことができる、これこそが愛する兄弟の証だったのです。まあ、証を通して主は働きます。もちろん今日の集いとは決して、まあ、キリスト教の宣伝のためではないし、まあ、聖書の勉強会でもないし、ただ福音の聞く会に過ぎませんけども、まあ、聖書の話を別に分からなくてもいいんです。後で証しする姉妹の証しは必ず誰でも分かります。イエス様はあなた方は私の証人となると言われたのです。証人はやっぱり自分で経験したことを証しします。自分で経験していなければ証ししてもとんでもない偽善者になります。ダニエルは本当の意味での主の証人でした。どうしてでしょうか。彼は主のご栄光を体験的に知るようになり、拝することができたからです。私たちはどのような状態にいるとき、最も素晴らしく主のご栄光を拝することができるなのでありましょうか。 まあ、ダニエルのように獅子の穴にいるとき、真っ暗な悪魔が勝利を握っているかのように思われる鈍足に生きたとき、一番素晴らしく主を知ることができ、主のご栄光を拝することができるのです。主は私たちを少しの妥協するところなく、ひたすらに主にだけ使い、ダニエルのように奇跡を経験する人にしたいのであります。まあ、この間ダニエルが生きていた頃の歴史的背景をちょっと見てみましたが、まあ、ちょうどその頃はそれまで世界歴史の中心に暮らしていたユダヤ人たちが主から離れてしまって、わがままになり主に従おうと思わなくなった時でした。彼らは主から目を離されてしまったから、いわゆる歴史の中心がユダヤ人から異邦地に移っていくという非常に大切な時でした。神の民とはのけ者にさり、神を知らない国々は大切にされるようになったのです。まあ、いわゆる異邦地の時は紀元前606年、まあ、バビロンの世界制覇によって始められました。まあ、ある意味でこの異邦地の時は今日まで続いているのです。ユダヤ人はまだ中心になっていない。大体世界中の人々はユダヤ人を批判しているし、まあ、それは 99% 根拠のない批判です。テレビを見たりラジオを聞いたり新聞を読んだりすると、やっぱりイスラエルは悪い悪いとみんな判断しますけど、とんでもない嘘。根拠なしユダヤ人はあらゆる国々から妬まれるようになり攻撃されているのです。もちろんイスラエルこそが将来の世界の中心になります。将来さえを持つ国とはイスラエルだけです。他の国々とはどういうふうになるか誰も分かりませんけども、言えることはイスラエルは世界の中心になります。考えられないけど間違いなくそういうふうになります。まあ、異邦地の時は2600年前に始められた時です。その時のバビロンの王様であるネポカネザロはイスラエルを占領しまして、そして、まあ、イスラエルの一番優秀な人々を虜にしてしまったのです。そして自分の国バビロンに連れ帰りました。その中にダニエルという、まあ、青年もいたわけです。ダニエルは、まあ、王様の王宮に取り上げられ、そこで教育を受け、王様に非常に愛されるようになったのです。だから、まあ、後で非常に高い政治的地位を与えられるようになりました。次の王様はベルザーサロだったんです。この王によってダニエルは国の3番目の位に就かせられたのです。そしてこのベルザーサロの後継ぎダリオスという王様はダニエルをも用いるようになり、国の最高の司祭に任命したのです。まあ、外人としてこういうふうに成功するのはちょっと考えられないことです。けどもこのダニエルがそんなに用いられるならば、当然多くの人々に妬まれる結果になってしまったのです。あの外地の何とかして失格しようと思う人々が次々と出てきたのです。もちろん他の人々は手段を選ばずダニエルを落とそうとしましたが、けどダニエルには隙がなかったとこの6章に書かれています。彼は熱心に真面目に怠ることなく務めを全うしていたのです。